石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、アメリカのハワイ州マウイ島でスナップドラゴンサミットという、まあ、イベントに参加してました。まあ、マウイ島ってね、8月に山火事があって、ラハイナというね町が燃えてしまったところですけども、はい、大きなニュースだったんですけども、その箇所はもう手つかずの状態になっていて、まあ、自分はちょっとね直接は見てないんですけども、近くを通った人によると、まあ、手つかずの状態になっていると。ただまあね、やはり観光の町なので、お客さん来なくなってしまうと、まあ、島全体のね経済がね止まってしまうということなので、まあ、このイベント自体、毎年毎年クアルコもやってるイベントなんですけども、まあ、今年もまあやりましょうと、地元の自治体とかとも話し合って、まあ、やった方がね、復興に近づくためということで、まあ、やることになりました。ただ、その、こうね、消失した場所以外はね、もう全然去年と変わらないような街並みになっていて、自然もちゃんと残ってますし、ね、人々も暖かかったですし、っていうところでね、マウイの旅行をね、検討されている方はね、ぜひとも行ってね、いろいろバンバンお金使ってくれたらな、というふうに思います。で、そんな中、クアルコムとしては、スナップドラゴン 8Gen3 という、まあ、スマホ向けのチップを、まあ、発表しました。早速、シャオミが新製品に載せますよというアナウンスをもうすでにしているという状況なので、結構早いタイミングで、まあ、搭載する新製品がいっぱい出てくるだろうかなと。まあ、例年ですと、まあ、ソニーとかサムスン、あとシャープが、来年の頭ぐらいから発表してね、まあ、夏モデルぐらい出てくるといった感じになってますけども、まあ、それもね、早まる可能性もあるんじゃないのかなというところです。で、まあ、今年ね、スナップドラゴンサミット、まあ、並びにね、まあ、今回発表されたスナップドラゴン 8Gen3 に関して言うと、ご多分に漏れず、AI 尽くしと言いますか、とにかく、まあ、AI アピールになっているのかな、というところです。まあ、今までね、スマートフォンの AI っていうと、例えば、まあ、カメラの画質上げますよ、とか、AI アシスタントとして、まあ、会話してくれるというものでしたけども、まあまあ、決してね、レベルの高い会話ではなかったのかな、というところです。ただまあ今回そのスナップドラゴン 8Gen3 の AI によって一つすごいのが、まあオンデバイス AI という言い方をしてますけども、クラウドにつながなくてもそこそこのことを答えてくれるというものになっていて、例えばまあそれこそ機内モード、電波をつながんない状態にしてスマホに話しかけても、例えばそのマウイから東京の帰り方を教えてっていうふうに聞くと、ちゃんとどこで乗り継いで大体時間どれくらいですよというようなことを答えてくれると。で、まあ、最新情報は疎いんですけども、まあ、ちょっと古い話であれば結構答えてくれるということになっていて、まあ、そういったね、人工知能のベースが入っていることによって、まあ、そういったこと答えられますよと。なので、まあ、そういったオンデバイス AI になることによって、ある程度の会話はね、ネットにつながなくてもサクサクと会話していく。で、最終的に、じゃあチケット取りますという時には、ネットにつないで、まあ、取ってくれる画面まで行ってくれるということができたりもするので、今まで以上に AI としては賢くなってくるだろうと。しかもオンデバイスなので、あんまり個人の情報をネットに出さないので、セキュリティもアップしますよと。さらにユーザーの個人の属性といいますか、そういったことも覚えておいてくれるようになると、同じ質問してもやっぱり子供に対する答えと大人に対する答えは違うので、まあそういったことも個人によっての情報の出し方も変わってくるというものになりそうなので、今後まあスマートフォンますます AI によって賢くなってくるのかなと。まあこれね、メーカーによって賢さの差が出るのかどうなのかわかんないんですけども、スマートフォン、外見は全然これからまだ進化しないとは思いますけども、中身に関して、頭脳に関してはね、もっともっと進化していく、そういったね、進化を楽しめる余地があるのかなというふうには思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
念願のプラチナバンドを獲得した楽天モバイルのネットワーク関係について話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付けください。
番組の X、旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、 この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川温のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
プラチナバンドで変わる楽天モバイルのネットワーク。楽天モバイルは10月23日に総務省よりプラチナバンドを割り当てられました。サービス開始以来ネットワークの仮想化などを行いエリア拡大に努めてきた楽天モバイルですが、プラチナバンドの割り当てにより屋内での品質も向上し、より安定した通信が行えるようになります。本日は楽天モバイル株式会社より執行役員副 CTO モバイルネットワーク本部本部長の竹下博さんにお越しいただき、楽天モバイルのネットワーク品質についてお話を伺っていきたいと思います。竹下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、プラチナバンド獲得おめでとうございます。改めて割り当てが決まった時の、感想といいますか、その辺を教えてください。
プラチナバンドにつきましては足掛かり数年で獲得を目指してまいりまして、ようやくその日が来たなということで感無量でございました。私のチームにも多く関わってくださった皆様がいますので、まずは労をねぎらいましたと。で、一方でここからがスタートでございますので、しっかりいただいた電波をもとにしっかりと展開をしていくということで、まだまだ楽天モバイルのカバレッジ向上余地ありますので、そこをきっちり磨いていって皆様に完璧なエリアを届けてまいりたいなと思っております。
結構余裕だったんじゃないですか。
タケリアさんの配置の横ということもありましたので、どうなのかなといろいろ社内でもちょっと議論はあったんですけれども、我々としては手を抜かないということで、きっちり計画をして提出させていただいて、計画認定いただいたということで、今は大変嬉しく思っております。
結構ドコモには足向けて出ないですよね。
そうですね、今回もともとご提案いただいたのが、ドコモ様からということもありましたので、
ですよね。でそもそも、だから楽天に、プラチナバンドを渡そうって話になった時に、既存3社に割り当ててるところを、ちょっとずつもらって、でそれを楽天に幸われてするっていう結構アクロバティックなやり方が最初提案されてて、けんけんがくがく、それは3社ね、あげたくないって言いつつ、4社欲しいと言いつつ、これはなかなか厳しいなと思ってたんですけど、結構ねサクッと決まる方法が突然出てきたという感じで、楽天としても良かったですよね。
そうですね、まずはここが第一歩として、我々はいただいたバンドをしっかりと展開していくというところを務めてまいりたいと思います。
ですよね。相当ね時間を稼げたといいますか、サクッと割り当てられて、すぐに始められるという感じだと思いますが、プラチナバンドに関してまたね後で改めて聞きたいなと思いますが、まずこれ、実際にサービス開始から現在まで振り返って、直近ではかなりの基地局数が設置されてますけども、改めてこれまでのその基地局の設置状況というところを振り返っていただけますでしょうかね。
我々楽天モバイルはですね、2020年の4月に本格サービス開始いたしまして、約3年半ほど経ちますけれども、その間に約6万局の基地局の設置をしてまいりました。まずはですね 96% というマイルストーンを、約5年前倒しというところで実現してまいりまして、そこから先はですね、人口カバー率は少しずつですけれども、たくさんの局数を打つことによって今現在 98.7% まで自社回線でエリアを構築してきておりますと。一方で 5G もですね、同じように割り当てをいただきまして、今現在までに1万局強というところまで設置してきておりますので、まだまだ今後も 4G、5G ともに基地局を設置してまいりたいというふうに思っております。
やっぱり業界の常識からしてはありえない速度ですよね。
そうですね、やっぱり楽天モバイルだけじゃなくて、その楽天グループの市場事業の営業経験のあるフレッシュな人材がかなりこうサイト獲得というところで貢献していただいていまして、そこはかなりユニークな方法でサイトを獲得していくというところができたのかなと思います。
実際どういったユニークな点があったんですかね。
過去に市場事業を含めてコネクションがあったところから口コミというか、結構こういうリファーラル お互いがお互いこう紹介していってみたいな、こういうつながりを結構重視しているところもありまして、そういうところがかなり効いてるのかなと思います。
実際ですもんね、楽天ってそのまあ市場とかに出店している人に対してものすごいコンサルしてるというかっていうので、まあサイト運営者とも接点が深くあったりとか、あとトラベルでホテルとか旅館とかにこうコネクションがあったりとかっていうのが結構効いてきたって感じなんですかね。
そうですね、まあ、やっぱホテルの屋上って、まあ、高さもあって、はい、あのエリアを取る上ではいい物件だったりすることが多いんですけれども、はい、そういうところにこう楽天トラベルさんのパスを使ってあのダイレクトにアプローチして、まあ、結果的に取れた物件とかもやっぱり多くあって、そういうところでかなり力を感じるなと思いますね。
実際これ、まあとはいえ 4G の周波数 1.7 しかないっていうところで言うと、結構やっぱり面を埋めるのは大変でしたかね。
現在で約6万局っていうところの展開しておりますけれども、かなりできてきたかなとは思ってるんですけれども、やはり一部でまだユーザー様の声をいただくこともありますし、まあ、そういうところはやっぱりプラチナバンドがあることで、ちょっとずつ世界を変えていけるのかなというふうには思っています。
やっぱり今直近公表している数字で 98.7% ですけども、なかなかこの先上げていくのは大変な感じですよね。
そうですね、あのここから先コンマ1を上げていくのはどんどんどんどん大変な世界になっていきますので、はい、そこはちょっと、まあ、コストコントロールもありますけれども、いろんな施策を使って、はい、
来てるという感じですかね。 5G の基地局はどんな感じですかね。今まあ1万超えという感じでしたけども、
5G につきましては今年度まで認定開設計画5年間ございますので、来年の3月に向けてもう少しちょっと数を上積みしていくというようなところであの動いてますので、まだ数はもっと増えると思います。
実際トラフィックが多いところに打ってるって感じなんですか。
そうですね、あのトラフィック多いところにその 4G をオフロードするため の、あの 5G 局として打ってるところ、あとはトラフィックが多くないけどもまあ人が集中するところとか、4G のトラフィックの傾向も見ながら 5G の展開場所を決めてます。
やはりあれですよね、よく言われてる衛星の干渉っていうのは結構大変なんですよね。
これは、はい、都道府県ごとによってはあのかなりパワーを抑えて運用するということは現在やってます。
結構関東だとなかなか 5G の展開難しかったりもするんですか。
今ちょっと一部の事業者様とその交渉も含めてやっておりますけれども、はい、関東はちょっとまだ残っている状況ですね。
逆に関西はもう 5G 爆速って感じなんですよね。
関西は、はい、あのエリアとしてはかなり届きやすくなってますので、5G の恩恵を受けているユーザーさんも多いのかなと思います。
で三木谷さんも大阪駅前は爆速だってちょっと前まで言ってましたもんね。
はい、
そこが効いてるという感じですかね。実際まあ今楽天、まあ、ユーザーも500万超えてたりもしますし、今使い放題の最強プランという感じですけども、その辺トラフィックの収容状況って大丈夫なんですか。
トラフィックはもともとその最強プランという無制限プランを1本でやっているということもありまして、1加入者あたりの平均データ利用量でいうとかなり多いです、そんな中であの今ある20メガ幅の 4G と5G を組み合わせて、まあ、トラフィックがかなりさばけてきています。もちろん局所局所では対策必要な場所とかはあるんですけれども、ネットワーク全体に波及するようなところはなくてですね、まあ、そこはきっちりコントロールできてるかなと思います。
ねえ、なかなか大変っすよね。他社も周波数いっぱい持っててっていう中で安定的に維持するっていうのは相当な技術力が必要なのかなという気がしますけど、実際どうですか。
やっぱり1ユーザーあたりのデマンドが多いということで、特にまあこれは竹入さんも同じだと思うんですけれども、特にその鉄道の沿線、道路の沿線、そういったまあユーザーの動線上のエリアというのはかなり重点的に対策しないと、まあすぐに混雑してしまうということありますので、周辺局を増やすですとか他の周辺局に逃がすですとか、まあそういったチューニングを日々技術の現場でやってもらっているところです。
まあ、実際ね、まあ、そのユーザー体感でいうと、先日あのオープンシグナルのモバイルネットワークユーザーエクスペリエンスの調査発表されましたけども、結構楽天っていい感じの評価ですよね。
ありがとうございます。オープンシグナルの指標はですね、あの我々かなり大事にしてまして、
はい、
年に1回きっちりレポートを受けて今後のアクションをするための材料にしてるんですけれども、まあ、先日のレポートは我々、まあ、スコアも上昇傾向にありますので、もう少しでトップ狙える位置にも来てますし、まあ、スコアによってはもちろんトップなところもありましたので、現状に甘んずることなく、まあ、さらなる改善を目指していければなと思ってます。
結構あの資料で見ると 上りが強いんでしたっけ。
そうですね、はい、我々あの、まあ、FDD の20メガ幅ということもあって、はい、あの上りでかなり、まあ、潤沢な帯域を使えるというところが、うん、あの上りの速度には効いているのかなと思います。ただ、まあ、もちろん上りだけじゃなくて下りの速度についても 5G との組み合わせで 5G では1位を、うん、まあ、いただいたりですとか、かなり力を入れて改善に取り組んでます。
あと、ね、ライブビデオのエクスペリエンスも高めだったりもしますし、
はい、
5G も爆速だみたいな感じですもんね、
はい、
5G のカバレッジのエクスペリエンスはちょっと劣るけど、つながれば早いみたいな。
そう、つながれば早いです。そこはチューニングのうちいろいろあるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、昨今やっぱりパケ詰まりっていうのがかなりキーワードとしてこの業界では盛り上がっているので、我々としてはやっぱりなるべくそのパケ詰まりを出さない、
うん、
でまあ 5G を掴んだ時のエクスペリエンスとしては極力早くするというところもあって、まあ、そこはちょっとコンサバなあのチューニングをしているところもありますので、 5G を過度に引っ張ったりしないですとか、
うん、
まあ、そういったところが、まあ、今回のそのレポートにも結果として表れているのかなというふうに思っています。
結構このオープンシグナルのレポートを見てネットワーク調整するとかってやつはするんですか。
はい、そこはやってます。実際にデータセットも一部いただいたりなどもして、
はい、
まあ、実際その4キャリアを比較してどういうふうに見えているかですとか、まあ、そういったあの内部での分析用に使っているのもありますので、
はい、他にそのユーザーの声拾ったりとかってしたりするんですか。
ツイッターとか、
はい、
まあ、もちろんカスタマーセンターに入ってくる声とか、まあ、そういったところを適宜拾っているっていうのはあるんですけれども、結構そのネットワークの改善に一番よく使っているのは、まあ、オープンシグナルのデータですとか、あとその自分たちで車を持って走りに行ったりとか、
はい、
それのまあミックスでいろんなデータソースを使ってネットワークの改善はやってます。
で6月に今 KDDI とまあローディングの協定がスタートして動いてるという感じですけども、ただあれですよね、まあ、実際はどんどんそのローミングの依存っていうのは下がってたりするんですよね。
ローミングのトラフィックの比率としてはまあそんなに高くもなくてですね、まあ、今もう 90% 以上が自社回線エリア経由で通信してますので、うん、過度に KDI 様に依存しているという状況ではあのもちろんないんですけれども、やはりまあエリア補完という形でパートナーシップ結んでおりますので、はい、そこはあの一緒にどうやったら両者ともにうまくいくかというところを常に話をしているところです。
まあ、だからまあ最強プランになって、まあユーザーとして見たらまあそんなにどっちにつながっているか関係ないという感じなんですもんね。
そうですね、はい、サービスレベル上は今あの同一になっております。
ですよね。楽天としてはローミング回線を減らせば減らすだけそれだけは出費がなくなっていくという感じなので、頑張って自分たちの基地局を作っているという感じですもんね。
そうですね、はい、
今回もプラチナバンド割り当てられましたけども、実際にはいつぐらいからスタートできそうな感じですかね。
総務省様に提出した計画は、はい、あの26年ですかねということですけれども、はい、ちょっといろいろと不確定要素が あのある中ででしたので、ちょっとコンサバめに計画の方は出させていただきましたけれども、はい、まあ、いよいよ割り当ていただきましたので、うん、技術の検討、 あとは電波干渉の調整ですとか、
うん、
まあ、その辺あのやるべきこといっぱいありますので、うん、その辺のスケジュールが見えてくると、まあ、具体的にいつ頃初めの曲がオンエアできますよっていうのがアナウンスできるかなと思いますので、もうちょっとだけお時間いただければと思います。
実際まあ3メガ幅というところですけど、プラチナバンドだけ掴んでじゃかじゃか通信されちゃうと結構いっぱいになっちゃうのかなって気もするんですけど、その辺どうですか。
そこはもうおっしゃる通りでして、うん、今のまあパケ詰まりの議論とかですね、うん、まあ、他社様のコメントを見てましても、
うん、
やはりこう低い周波数帯域にトラフィックがどうしても集中する傾向にありますので、うん、低い周波数のトラフィックをまあいかにして今の 1.7 ギガ帯と呼ばれるもっと広い帯域に逃がすかと、うん、もしくは もちろん 5G に逃がすかっていうのもあるんですけれども、マルチバンド戦略と呼ばれるまあ複数のバンドを組み合わせる運用についてこれから社内できっちりと技術メンバーで議論していきますので、
うん、
期待外れにならないようにきっちりとユーザー体感を出していくというところは肝に銘じてやっていきたいと思います。
あと今設置してある基地局に横にポンと置くわけでもないですよね。
まあ、場所は基本的
に
併設を今の 1.7 ギガ局にあの併設するっていうのをまあ大前提にはもちろんしていきます。でそれによって基地局の設置のコストが下がったりですとか、まあ、そういうもちろんメリットありますので、その併設する中でも例えばビルの屋上だったらこういう構成がいいとか、鉄塔だったらこういう構成がいいとか、そういう今構成ごとの最終化をしているところですので、まあ、それによってちょっといろんなタイプの展開が出てくるかなと思いますけども。
最高3つアンテナがつくみたいな感じなんですか。もっとつくってことですか。
そうですね、あのプラチナバンドの700メガと、まあ、1.7 ギガ帯とあとは 5G、はい、
で3つ可能性もあると、
はい、まあ、どこまでうまくまとめる方がいいのかとか、まとめることによってこう1本が重くなるので、まあ、それによって建設がどう大変になるのかとか、まあ、ちょっと今そういうところをやってるところ。
うん、そうですよね。だからあんまり低いところに置いてもプラチナバンドで逆に飛ばないというか、あんまり意味がなかったりもするので、まあだから結構飛ぶような場所で置きつつね、っていう感じでしょうし、まあ、全ての今のね 4G の今 1.7 の基地局にプラチナバンドのアンテナを置くってわけでもないでしょうし、まあ、そこはこれからいろいろと選んでいくって感じになるんですかね。
そうですね、あの帯域幅、まあ、3メガ幅というところも考慮して、
うん、
あのまあ、鉄塔から高いところから飛ばすのが本当にいいのかっていう、まあ、場所ごとに、まあ、メリットデメリットあるでしょうから、
うん、
はい、そこはエリア設計と基地局の設計と合わせ技でこれから具体的に決めていきます。
なるほどね。結構大変な作業になりそうですね。
はい、あの、まあ、プラチナバンドをいただきまして、本当に身が引き締まる思いとはまさにこういうことで、まあ、これが終わりではなくて、
うん、
あのスタートですので、
うん、
技術のメンバーはこれからちょっと大変かもしれないですけど、
ね、そうですね、はい、また今までとは違う大変さがあるのかなっていう感じですよね。はい、楽天は衛星とスマホの直接通信も今準備してますもんね。
そうですね、はい、あのスペースモバイル社と共同で衛星との直接通信というところを今目指しております。
これによってさらにエリアも広がってきますもんね。
今現在ですね、地上局ではカバーしきれてないところも十分にカバーできるようになるかなと思いますので、このテクノロジーには非常に期待しているところでございます。
楽天モバイルとしてはまあ一段落ついたかなって、これからまた一気にアクセル踏めるのかなって感じですかね。
そうですね、まあ、もちろんプラチナバンドあのいただいたということで、まあ、これからあの展開していきます。まあ、これ自身はもちろんポジティブなあの話ではあるんですけれども、そういった派手な施策以外にもやっぱりその現場の改善っていうのもかなり大事で、まあ、パケ詰まりなんかはすごくいい事例だと思うんですけれども、まあ、今我々はそこをなんとかコントロールして、あのユーザー様に影響出ないように管理できてますけれども、1年後2年後ユーザー数もトラフィックも増えていきますので、まあ、そこを今までと同じのを維持できるか、でさらにこうエリアを拡張して、まあ、どんどんどんどん満足度をどこまで上げていけるか、そういったところを考えていかなきゃいけないので、現場の改善も引き続き進めてまいりますし、
結構今楽天モバイルにとってチャンスですよね。
そうですね、まあ何かとちょっと他県と比較されることもあるんですけれども、カバレッジは当然これから改善していきますと、で足元のネットワークの品質っていうところは良くなってきてますと、でそんな中で、まあ、4キャリアが今こう切磋琢磨していろんなネットワークの品質とか、まあ、カバレッジの改善やってますので、まあ、これひいてはユーザーの方にメリットとして体感いただけるのかなと思ってます。
自分のまあ知り合いで Facebook つながっている人で社長がいるんですけど、その人が会社が埼玉にあって一番長くやってるキャリアと契約してて、社員全員が社内用の回線として長年契約したけど、あまりネットワーク品質が悪かったので、まあ、楽天に変えたって言って、ちょっと不安はあったけども実際使ってみたら何ら問題なかったっていうので、もうなんか楽天満足で使ってるとかっていうのをこうね SNS に書いてたりもしたので、やっぱり今チャンスですよね。
そうですねやっぱりちょっと最初の頃に、まあ、一部つながらないエリアがあるですとか、まあ、そういう声をいただいてしまったのも事実ではあるんですけれども、まあ、こうやって改善してきていますと、であとは、まあ、我々がこう改善してきてますよっていうところをいかにこういろんなユーザー様にこう知っていただくかっていうところは技術とこうマーケティング両者がこう知恵を絞ってどうやってこうお客さんに訴求していくかとか、そこが今我々にまさに求められているところなのかなと思ってます。
一回ね楽天モバイル期待して契約したものの全然つながんないじゃないか、データ流れないじゃないかって言って辞めちゃった人にもう一回振り向いてほしいって感じですよね。
そうですね、はい、それはあります。
なんせね昔はキャリア乗り換えるの大変でしたけど、今はね全然余裕でね一晩あればねオンラインで乗り換えたりもできるので、またね楽天を試してみるっていうのもありなんじゃないのかなと思います。松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
一般ユーザーにとって何メガヘルツ帯の周波数がとかっていうその数字の話って結構マニアックすぎて、というよりも1にも2にもつながることがまず大事なので、その楽天モバイルのユーザーさんにとって体感できる変化ですとか満足度っていうのがやはりさらなるユーザー獲得には絶対つながっていきますし、何より キャリア側のこう視点で見ると楽天モバイルさんって他のキャリアからもすごく注目されてることが、毎回この番組に来るゲストさんの話からもよくわかるんですよ。なので今後のその楽天の動きって絶対みんな同業者はもちろんユーザーも注目していることなので、このプラチナバンド獲得でどう変わっていくのかっていうのはすごく楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
一般ユーザーがじゃあプラチナバンドを使いたいから楽天モバイル契約するってもんでもないのであくまでプラチナバンド得ましたっていうところで、他の3社とようやっと肩を並べて勝負ができるようになりましたっていう、もうネットワークの品質があった上で、じゃあ楽天のポイントがどうとか経済圏がどうとか端末がどうとかって話になってくるので、とりあえずベースとしてはもう4社とはほぼ互角になりつつあって、あとはどういったね、あの差別化をしていくのか、経済圏ポイントで勝負していくのかというのがね、まあこれからの楽天と他の3社との競争軸になってくるのかなというふうにも思います。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、楽天モバイル注目していただいているということで非常にありがたいなと思っております。プラチナバンドをあの割り当ていただきましたので、これからの楽天モバイルにもぜひご注目いただければと思います。どうもありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは楽天モバイルの竹下浩史さんでした。以上、特集プラチナバンドで変わる楽天モバイルのネットワークでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
シャープのアコース先生と特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ウボス。